犯罪最前線、若者に広がる大麻、コロナ禍で増える SNS 取引、違法薬物に手を染めるきっかけになるとして、大麻はゲートウェイドラッグとも呼ばれている。他の薬物に比べて安く入手しやすいことが主な理由だが、最近では新型コロナウイルス化を背景に SNS で隠語を使った手軽な取引も増えつつある。こうした影響から未成年が絡む事件が目立ち、摘発件数も増加傾向だ。使った時の年齢が低いほど健康被害のリスクも高まるだけに、捜査当局は警戒を強めている。ただいま大阪難波付近でインポートジェラート手押しします。1つ6500、3つ1万8000。 SNS の一つツイッターに昨年3月上旬、隠語を散りばめた書き込みが投稿された。インポートジェラート、輸入のアイスクリームは大麻、手押しは販売を意味し、数字はその値段を指している。さらにセキュリティ徹底、お客様は選ばせていただきます。などとも記載され、取引に手慣れた様子さえ感じさせる。投稿には紙巻きタバコのように火をつけて吸う方式の商品の画像も添付。京都府警は昨年10月、この書き込みが薬物犯罪を指すものだったとして、投稿した22歳の男と19歳の少女の2人を麻薬特例法違反の疑いで逮捕した。ただ、大麻が絡む一般的な事件の摘発と異なり、この事件では逮捕時の家宅捜索で大麻は押収されなかった。大麻が絡んだ事件の摘発事例は、所持したことによる大麻取締役法違反が中心になる。だが、今回のようなケースは、薬物犯罪を煽ったり、刺したりすることを取り締まる、麻薬特例法第9条の適用により、売り買いを示唆する内容の書き込みだけで摘発の対象とすることができる。大麻の拡散を未然に防ぐ捜査の一手になっている。大麻の販売を示唆する投稿は SNS の普及に伴い増加していると見られるが、京都府警は検挙できるのは一握りと指摘する。SNS の書き込みを発端とする捜査では、まず運営会社に対して投稿者の情報を照会する。使用されたスマートフォンなどの所有者を割り出すが、投稿も行ったと特定するには緻密な捜査が求められ、立証のハードルも高い。警察によるサイバーパトロールだけで、あらゆる投稿を網羅するのは難しく、投稿やアカウントが削除されれば、そもそも発覚すら免れる。こうした事情に加え、SNS の利便性が密売手法に変化をもたらしつつある。密売は従来、人目につきにくい、路上などで売人と購入者が直接やり取りするのが主流だった。だが、コロナ禍で人通りが少なくなり、捜査員からすればあれは売人と見極めやすい状況になったという。そこで売人側は SNS を集客手段として使用し、取引成立後ポストに投函して郵送。これらの行為が周囲から怪しまれることはない。さらに、それぞれの足取りを残さないため、送り主や郵送先の住所は実際と異なる場所に設定しているという。SNS を利用した手口への変化に伴い、若年層の摘発数が増加している。平成28年の大麻取締役法の摘発人数は、全国で2536人。このうち30歳未満は約 47% の1198人だった。だが、昨年の摘発人数は5034人で、30歳未満は3427人と、約 68% を占めるまでに急増した。年代別に見ると、10代は28年の210人に対し、昨年には887人と4倍以上に。28年からの5年間は右肩上がりの状態だ。昨年9月には、京都府舞鶴市の舞鶴工業高等専門学校の学生3人、10月には大阪府の高校生ら4人がそれぞれ大麻取締役法違反で警察に逮捕された。 舞鶴の学生は大麻パーティーのためと供述し、大阪の高校生らはより罪の重い密売目的とされる。いずれの事件も若者の間で大麻が広まりつつある実態を物語っている。厚生労働省によると、大麻への依存性は使い始めた年齢が若いほど強くなる。さらに認知機能や記憶能力が低下し、うつ病や統合失調症などの精神疾患につながるリスクも高まるという。京都府警は未来ある若者が大麻に手を染めないよう警鐘を鳴らすためにも事件の摘発に尽力していくとしている。